うわこいつ完全にセリフもう一回言い直したけど、うん、なかったことにしようとしてるけど体が全部できなくなってるみたいな、
はいはいはいはい、あるね。
そうするともうさ物語とか飛び越えるじゃない、うん、もう現在性っていうのはそれが分かんない、うん、もう、うん、こんぐらいのところがもうバーンみたいなさ、うん、だからああいうそれがでもだからそういうのを狙うのは絶対無理だと思ってて、
うんうん、
そういうアクシデントじゃないと俳優さんの体ってそうなんないかなっていうことで、
うん、
ただそれでもどうなんだろうね。それそうかでもいやあれすごかったよそこは、うん、本当に
でも何とも言えないですよねそこを狙ってできたかどうかは、まあ
うん、でも狙おうとはしてるっていうのがやっぱでかいと思う。だってそこは絶対に消そうとすることなんだもん、うん、大体の人多分
なるほどね
無理なく見れるよ、まあ、そうなんみたいな、
うん、
その無理もあった上でっていうかその無理を見せたいみたいなことを、
うん
う
ん、まあだからある程度できることは電気で分かりましたよね。
そうだね、
うん、あれできんのかな、
うん、
松井くんできるのかな
自分が、
うん、
あ
やってみたいよ ね, でもね
やってみたいよね。だからそれは俳優にとってつまりさ俳優っていうのはさその結構なんていうのかなそのハードルが高いというか、うん、すごくこう負荷が強い方が、うん、まあ燃えるだろうなっていうふうなのがあって、うん、ある程度そういうドーンとなんか全然違うものを持ってきて、うん、その台本には頼れないし、うん、裏設定も頼れないしみたいなのを、うん、ただ言葉だけがあるんですっていうふうに持っていくっていうことが俳優にとってじゃあしかもこう喋ってるうちに今まで喋ってたキャラクターとはちょっと変わってくるとかいうことも楽しめると思うんだよね、
うん、
で自分ができるかどうか分かんないけどチャレンジとしてやっぱやってみたいなって思うことではあるんだよね。でもさ例えば落語とかをやってたじゃん、うん、岩井くん。でも落語っていうのもさある意味その、うん、まあもちろん本は決まってるっていうのもあるけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、人格はいくつか何人かをガッとやるとか、あと枕で喋る人格と、その登場人物の人格が違うとか、あと字の文というかで歩いていきますとみたいなことを言う人が出てきたりっていうのを一人でやってるっていうのは、
そうだね、
やっぱりそのスリリングさみたいなのはなんか結構俳優はまだまだできるんじゃないかなと思ったりするし、
確かに。
でもね落語は一人でナレーションとかもやってるっていう約束ごと見てる側は分かってるけど、うん、普通の芝居は一人ではこれは一人のキャラクターなんだなって見てるから、うんうん、その中で分裂させていくと見てる側は全然分かんないっていうことにもなりかねないから、うん、難しいなともちょっと思ったり、
ほとんどその演劇でしかできないことっていうのは、うん、のほぼないと思ってんだけど、うん、だからああいうのはやっぱり演劇でしかならないというのはすごく思う、
うん
うん、それはだから落語もそうなんだけど落語のもそうだし電気そうでしょ、
うん、そうだよ
ね。
でも岩井くんはそういうでも落語にしてもその手とまた落語とかの感覚も違うだろうしね、うん、だ手はすごくもうあれはスタンダードですごく、うん、なんつったらいいんだろう本当それこそどれもスルーさせないで、うん、それぞれのキャラクターをドーンと出して最後その引っ張り合ってる感じっていうのかな、うん、別に解決とかじゃなくてね、
うん、
それでバンと提示したっていう強さはあると思うんだけど、またでもそれとまた岩井くんの普段、
うん、
なんていうの普段っていうかそれまでとも違うしねと思ったりしたんだけどね。
手
とそれまでの岩井くんが作ってきたもの、
うん、
だから多分前はどっちかっていうと本当主人公が一人でその人に寄り添って進む芝居だったみたいな感じがあったけど、うんうんうん、手は本当全方位みたいな感じだったなって。
そうね、あれでも自分としてはね2人なんだよね主人公。
あ、そうな
ん、お母さんと自分次男の目線っていうので書いてあって、
はいはい
はい、ただだからその時に あのね、そうまた笑いみたいな話なんだけど、共有できないと思った。だ感情のことだからっていうか、共有できないと思ったから、せめて、いやもうだから三十何年間っていうのはあるから、ここはちょっともう共有しようがないから、もうここは自分に誠実に、ここを書こうと思った。なんて言えばいいんだ、上面の言葉、あの時どういった内容の会話が交わされたかっていうことに、本当は自分としては、例えばなんだろうな、あんた、だからなんだ、旦那さんのお母さん、旦那さんのお姉さんとは仲良くやってんのとかって言った時に、もっとすごくいろんな事情があるけど、でも別に旦那さんの お姉さんとはうまくいってんのとしか交わされてないっていうのは、もうそれはそれでしょうがないから、それしか書かないでいこうという感じ。本当はなんか、あんたほらこの間いろいろあってなんとかかんとかだった旦那さんのお姉さんとの関係はどうみたいな風なことを、やっぱりなんかね、入れちゃダメだと思って、そうしないと自分で、だから一番の動機は自分で、自分が見てたあのことと母が見たあのことっていうのを、自分が母親の役をやって、要は自分目線と母目線でちゃんと体感してみて、それを落ち着いてみるためのものだったと思ってるんだけど、その時に余計なものを書かないようにっていうのはあったね。だから本当に注釈は必要以上に抜かしたつもりではあって、だからね、それが、
でもその 2つの目線で見ると他の人も全然違って見えてくるみたいなのは結構あったからな、そこがやっぱ面白かったな、特にあのお兄ちゃんの役、
そうだね
っていうかね、
だから逆に言うと、それでお母さんからの目線になった時に、次男の、またなんていうか、次男のその見え方は、その役が変わったみたいに、割とそのガッと表に出てきたのが一気に背景にこう沈んで、一人ただこの中にいる一人で、あ、なんか言ってるなみたいな感じにも見えちゃうみたいな感じになっちゃうこととかは、ものすごい面白い、
そういう目線で一回見てみたいよね、どんなもんなんだろうなと思って。
だから位置関係がやっぱ全然違うんですよね。
そうだね、
まあ、こう置いてあるものを見る方にもなって、でもそれをだから松井さんの場合は、その視点を変えましたとか、同じ状況ですっていう、そのフレームを取っ払ったところで、こうシーンみたいなので、そのまま横に並べちゃったみたいな、まあ、電気は少なくともそういうことに なってるんですよ ね。
フレーム入れた方がいいよ
まあね、それは分かるんだけどね
でもまあ電気のその意図っていうのを考えたら、いやもう単語ずっと言ってるでもいいしみたいなことだもんね。
まあまあ、そう
本当はじゃないけど、なんか
そうなんだよね、
突き詰めたらまあそれ、
でもやっぱり一番何が面白いって、遊んでてもだけど、やっぱり本当にその瞬間にたまたま生まれたりしたものが一番面白いというか、まあそうなんだよね。だからそういう部分はね、結構諦めた感じはあって、ちょっとエチュードで作って、で本番でも変わる雰囲気があるっていうところをやろうとしてた時があって、まあ兄弟船なんかはまあ相当自分としては苦戦して、あでその 自由度を下げればある程度何かを保ちつついけるっていうので、あっていうバランスをずっと取りながら来てる感じかな、
はいはいはい、
あとやっぱり俳優さんによってももう違うから当たり前なんだけど、でもなんかそこは横並びにしなくちゃいけないっていうのはなぜかあって、なんつうの、セリフはみんな崩していいですっていうか、全員語尾だけにしてるっていうか、だからそこはもう俳優さんによって、あなたは変えないでっていう風なことしていかないとダメだなって思ってて、
それはね難しいよね。で逆にさ、その俳優、例えばさ、 なんつったらいいんだろうな、本当に世代によって訓練、どういう訓練をしてきたかで全然違うんだけど、うん、まあそのどこまで揃えるかっていうことはずっと確かに考えることだなと思うんだよね。その揃えるっていうか、自分たちが今やっててこれがなんか このぐらいの感じっていうのを、その全然違う訓練をしてきた人たちがやった時に、それだとその人の良さがちょっと半減するとかね、うん、逆に無理やりやってるなみたいに見えるよりは、うん、その人が今までやってきたものをうまく何かどうにかなじませるような、なんつったらいいんだろうな、やり方ができないかなって、やっぱずっと探ってるかなって感じが今でもあるな。でもそれでもやっぱ上の人というか、その世代がね結構違う人を出したいんだよね。
世代ね、
うん、逆にそれが視点になればいいなと思うんだよね。その視点っていうのかな、フレーム、もしかしたらこのフレームもあるのかもな、この芝居はっていう、うん、その上の人から見たような視点とかが、うん、お客さんの中でもあるように感じられればいいかなっていう感じがするんだよね。俳優がいるだけで結構変わるような気がするんだよね。例えば、なんだろうな、そのうん、発声がちょっとこの人すごいいいとか、うん、他の人はちょっとボソボソ喋ってる感じの中で発声がすごいいい人がいるっていうのが、それに注釈をつけなくてもそういう人も含んでるんですよこの世界はっていう風な見せ方っていうのかな。それはもしかしたら、ある人にとってはそれがぬるいというか、ある種徹底されてないように感じたりもするっていうことも考慮した上で、なんかこういろんな人たちがいる状態をこういう世界なんですっていうふうに切り取ることは可能じゃねえかなっていうことを考えてるかな最近は。
それまた怖いんだよね。だから、
うん、怖いんだよ
現実見てるとさ、だって、うん、要はそうだからね、
うん、
めちゃくちゃな喋り方とか何言ってるか全然わかんない人とかもやっていっぱいいるし、そうだから、思う、うん、いや本当になぜかはーみたいな声で喋る人とかも全然いるし、
ね、日常的に、ね、
そう
でもそれと普通に喋る人と並べて舞台上にしたら単純にその演技が横並びになってないとか言われるのが怖いからそこを外しているっていう部分は絶対にあって、まあ確かに豊かではなくなるけど絶対そっちに見られるっていう率の方が高い気がしてる。それはでもこの歴史が悪いと思ってるけど、なんつうの、その普通に喋っているっていうことに、なんかなんつうんだろう、まず自分じゃない喋り方をするっていうのが徹底された後だ、
はいはいは
いはい、
あ
がまだ残っちゃってるから、多分別に海外とかではそういうのも全然あるんじゃないかなっていう気はするんだけど、
うん、っていうかね、海外だとやっぱり訓練がいろんな幅でされてるから日常会話もできるし、そういう大劇場的な発声も多分できる俳優っていうのが普通にいるっていう、
うん、
そういうのはやっぱ日本ではあんまりないよね。確かに世代によってあんまりにも違うっていうかね。